ミルクの絵本。この番組は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では、保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報などをご紹介いただいています。12月11日水曜日配信の今回は、保育士の北村幸子さん、ミルクひまわり園の園長先生でいらっしゃいます北村さんにお話を伺います。もしもし。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。2024年最後は北村さんに締めくくっていただくということで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、あの前回11月の配信では、はい、子育てメッセのご紹介をいただいておりまして、はい、あのミルクの皆さん全員で参加されるということもね、お話しされてたんですけれども、はい、北村さんも、はい、行かれてたんですかね。
はい、あのミルク の、うん、出張広場の方に、はい、あのいさせていただきました。多くの方に遊びに来ていただいて、はい、楽しかったです。
ね、12月1日、はい、日曜日に開催されていた子育てメッセ、はい、あの北村さんのいらっしゃったところではどんなことされてたんですか。
はい、あのミルクにはあのご寄付いただいたりあのしました。あのプラレールがたくさんございまして、あの電車もたくさんあるんですね。うん、あのそれを本当1ケース2ケース3ケースになりましたかね。あの持って行って本当にあの家ではできないような大きさにレールつなげて、はい、あのたっぷり遊んでいただいたり、あのママごとコーナーで、はいはい、あの絵本もたくさん持って行ったので、絵本を読んだりママごとで遊んでいただいたり、ちょっとこうゆっくり遊ぶ、はい、コーナー、広場、出張広場に、はい、いさせていただいておりました。
そうですね、あのプラレールと言いますと、やっぱりお父さんお母さん親御さんもね、楽しんでらっしゃるような様子が見られるんじゃないかなって。
お父さんの方があの夢中になられる方いらっしゃって、で前の方がちょっとつなげた、あのレールにね、次来られたお父さんがまたあのパワーアップしたこう、螺旋状のあの線路を作ったりね、立体的になんかどんどんどんどんすごいあの汽車を走らすレールができました。
そうなんですね、童心に戻ることができるような時間だったんですね。
もう子どもたちもあの大喜びで、そのコーナーで知り合った友達同士で、はい、あの線路をつなげたりもしてましたね。
そうなんですね。だいたいどれぐらいのお子さんたち、年齢層はいらっしゃってました
か。はい、プラレールの方にはね、2歳3歳さんの、4歳さんもいらっしゃってくださってましたね。もう本当にね、長いお子さんでは2時間半、ものすごい集中して
何か物事に2時間半集中するってね、結構大変だと思いますけど、
思いました。
ねえ、
お子さんたちすごい満足そうに帰っ
ていかれてねえ、もうたっぷり遊んでいい思い出になったでしょうね。
はい、
メッセ自体もその全体的なこう催しとしても大成功という感じですかね。
もうあの運動遊びも絵本ライブも、あのね、残念ながら本当抽選漏れするぐらい、あの申し込みがあって、ね、もう終わって帰ってこられ出てこられた方がすごく楽しそうに、もう女の子もあの絵本ライブの後肩切って出てきたんですよ。あの、まあ、のスキップのような形で歩いてて楽しかったんだねって言うと、もうすごいいい顔してました。
そうなんですね。はい、まあ、そういった、ね、表情がたくさん見られて、でまた交流もね、さっきおっしゃってたみたいにお友達がまたできたりですとか、
はい、
ね、お父さんお母さん同士でもお話しする機会があったり、
もうそうですね、知らない方同士だったと思うんですけど、もうあのプラレールつながりで娘がね、もうどちらの家族もプラレールが大好きということで、お話しされてました。
ね、そういったところからまた新しい、ね、はい、関係性といいますか、ね、関わりが増えてくるかもしれませんから、
はい、嬉しいです。
ね、いい機会になりましたね。はい、まあ、本当にお疲れ様でした。
はい、楽しかったです。
さあ、そして、ね、今回そのメッセでもたくさん絵本をお持ちだったということですけれども、2024年12月、はい、今年最後の絵本をご紹介いただくわけなんですけれども、はい、絵本のタイトルまず教えていただけますか。
はい、いろいろ温泉っていうタイトルです、
いろいろ温泉、また楽しそうなタイトルですね。
はい、そうなんです。増田裕子さんの文、長谷川義文さんの絵になっております。
はい、この増田裕子さんというのが、あのお名前だけだとちょっと気づきにくいんですけれど、
ケロポンさんの、
そうですよね。エビカニクスでしたっけ。
そうなんですの、あの、うん、笹の方の方ですね。
そうですね、はい、とてもお子さんたちにとっても人気の方にいる絵本、はい、また長谷川義文さんの絵もね、
そうなんです、
温かみがあります
も
んね。
もう可愛いですよね。
ではどんな絵本なのか教えてください、
はいはい、もう絵本を開きますと、はい、あの地図にあるあの温泉マークがね、あのカラフルな温泉マークが、ね、たくさん並んでます。もう私これ開けただけでなんかこう、うん、ほっこりするんですけど、
ね、色々というのが、はい、色ということですよね。
あ、そうなんです、いろんな色、いろいろ温泉です、はい、いろいろ温泉ありました、はい、いろんな色の温泉です。ちょっとね、水たまりみたいなんですけど、うん、黄色い温泉、赤い温泉、黄緑の温泉、うん、青い温泉、ピンクの温泉、虹色温泉がね、うん、画面に並んでいます、はい、今日は誰が来るのかなとページをめくりますと、うん、ちょっとかわいい大きなね、鼻の穴の大きなゴリラさん、茶色のゴリラがやってきて、はい、青い温泉入ったら、
うん、
で次のページをめくると、あらまあ不思議、青いゴリラになっちゃった、茶色いゴリラが、
ね、色が変わっちゃうんですね。
そうなんです、青い温泉に入ると青いゴリラになってしまいました。で次のページは真っ白ウサギがやってきて、はい、黄色い温泉入ったら、あらまあ不思議、黄色いウサギになっちゃった。もうこのあたりから子供がね、このルールにちょっと気づき始めてですね、
はい、そうですよね、
そうなんです、
なるほどとなってるわけですね、ここで。
そうなんです、そうなんです。で次はしましましま馬、やっちま馬やってきて、うん、緑の温泉入ったら、はい、でページをめくると子供たちの期待通りに、うん、あらまあ不思議、緑のしま馬になっちゃった。
そうですか、それは全身緑じゃないんですね。
じゃないんです、ここはちょっと、ね、ちょっとひねってるというか、緑のしましまですね、緑と白のしましまのしま馬になっちゃいました。っていう感じで次から次に次はね、真っ黒いカラスがやってきたり、はい、その真っ黒いカラスの次は白黒パンダがやってきたり、で温泉に浸かって色が変身するんです。で最後は裸ん坊のね、お尻がプリッと出た可愛い男の子がね、はい、裸の子供がやってきて、このね、もうこのプリッとお尻出した男の子見ただけで、はい、みんな子供たちに、ね、指さして笑ってました、
はい、そうですか、みんなと一緒だよって言いたくなりますね。
可愛いんです。で虹色温泉入ったら最後のね、オチと言いますか、子供たちが大好きなシーンが最後なんです、あらまあ不思議、虹色噴水飛び出したでね、虹色の温泉からね、虹色の噴水がバーンと吹き出してる、画面いっぱいに吹き出す絵で、とっても色が綺麗なんですけど、で、おしまいなんですけど、
はい、
もう文章はこれでお話はおしまいなんですけど、ページをめくると美味しそうなフルーツ牛乳がね、1本画面に映ってまして、ここは大人が美味しそうって懐かしいっていう感
じ。ねえ、本当ですね、
はい、
ほかほか入った気分になりますね。
そうなんです、ちょっと寒いので最近ほかほか温泉入ってフルーツ牛乳いいねなんて話、
ぐいっと行きたいところですね、
はい、
でもたくさんの動物さんたちが次から次へと出てきて、それがまた色が変わっていくって、もうワクワクワクワク、
そうなんです、ね、でもうこの本ね、子どもたちがね大笑いするっていうよりは、うん、期待通りに色が変わった瞬間で、ね、鼻で笑うんですよね。それ見てるのがなんか面白くて、
なんででしょうそれは。
そうなんですよ、もう今日もね読んでみましたら、はい、やっぱり期待通りに黄色うさぎになっちゃったって言って、ふんって鼻でね。
何なんでしょうね。
そうなんです。
思った通りだほらみたいな感じなんですかね。
多分そうだと思います。期待通りで、ふんっていうのがね、可愛かったですよ。
そうなんですね。はい、でも小さいお子さんたちに読んであげるとなると、その色の勉強にもなるような気がしますよね。
そうなんです。これでね、そうなんです。色をね、覚えてくれそうで、先の続きで言うと、真っ黒いカラスがやってきて、ピンクの温泉入ったら、ページをめくるとね、本当もうピンク一色、このカラスはもう本当に全身ピンクになって、あらまあ不思議、ピンクのカラスになっちゃった、 あの真っ黒いカラスがね、大きい羽を広げて、まあ、ピンクになってね、割とピンク好きな、ね、子どもたち多いので、
は
い、カラス人気ですね。
本当ですね。普段ね、飛んでたらちょっと怖いなって思いますけど、
そうなんです。ピンクになったら普段カラスはね、そんな絵本でもあまり人気ないんですけど、この絵本はカラスさん人気です、
ね、可愛く見えますよね。
そうなんです。
そうなんですか。ちょっと調べてみたところですね、これ歌もついてるんですよね。
そうなんです、そうなんです、うん、今ねまだ歌は一緒に歌ってないんですけど、今絵本読むの十分楽しんでるので、次は一緒に歌ってみたいなと楽しみにしてるんです、
じゃあ今通常通りにこう読み聞かせをしてあげる時のこう読み方としてはどんな風に読んでらっしゃいますか。
はい、やっぱり園は0歳1歳2歳と小さい子どもたちなので、ゆっくり子どもの顔を見ながらゆっくり読むようにしてます。で画面に本当に文章2行とか1行のとこがあったりするんですけど、すぐに読み終わったからといってページめくれないように、子どもたちは絵を楽しんでその世界に入り込んでるので、十分その画面楽しんでから次のページめくるようにしています。
シンプルな絵本だからこそなおさらっていうことですね。画面をしっかり見てほしいというところですよね、色もね、茶色いゴリラさんがこう青になったりだとか、真っ白が黄色になったりっていうところで結構分かりやすくと言いますか、色もはっきりしているからね、
こう本当に考えて作られてるなと思いますね。
そうですよね、シマウマであったりバナの白黒だったりも、シマウマってシマシマってなんだろうとか、黒と白の違いとか、なんかそういったところも自然と身につくのかななんて思った
り、このね、シマシマシマウマをこの絵本で読んで、今ちょっとボーダーのねロング T シャツ着てるお子さん増えてきてるんです、
そうですね、
ボーダーの島見て、しましまって
覚えてきた。
そうなんです。
そうなんですね、これと一緒だよみたいな感じで、
もう今日はしましまの服って嬉しそうに、
そうですか、そういったところもね、ちょっとこう日常の中で取り入れてると言いますか、分かってるんだなっていうところが見られるとまた嬉しいですね。
もう色にも気づく機会にもなれますし、本当しましまはここから覚えてましたね。
面白いですね。またね、お子さんたちの反応もまた変わっていくかもしれませんしね。
そうなんです。なので今度はね、歌うとまたふって鼻で多分笑う瞬間がさ、今度歌声に可愛い歌声に変わると思うので、それはそれで楽しみです。
そうですね、わかりました。12月も寒い時期、私たちもね、暖かい温泉入りたいななんて思う時期ですから、ポカポカとした気持ちで読んでいただけるといいですね、
はい、
今回ご紹介いただいたのは、いろいろ温泉という絵本でした。創園社から出版されています。文が増田優子さん、絵が長谷川義文さんによる絵本でした。ミルクコ通信12月号に掲載されていますので、ぜひそちらもご覧になってください。さあ、そして北村さん、今回はですね、ちょっと来年のことも考えつつということで、ご紹介いただけるお話があるんですよね。
ミルクひまわり園の方は来年度新入園児募集しております。認可園申し込む予定にされている方も、万が一に希望する認可園が決まられるまで、入園も可能ですので、一度ぜひ施設の方見学に来ていただけたらなと思っております。
北村さんのいらっしゃるミルクひまわり園さんの新入園児の募集ということですね、これはですので4月からのスタートというふうに思っていたらよろしいですか。
今現在ですとね、1歳児クラス2歳児クラス若干目空きはございます、
じゃあ今すぐ入りたいなって思ってらっしゃる方は要相談でということで、1歳児さん2歳児さんは入れるかもしれませんということですね、おおむね4月からのスタートという意味で捉えていたらよろしいですかね。
4月新入園児の募集は、もう今行っておりますので、
承知しました。
0歳児2歳児は、まだ余裕がございますが、1歳児クラスに関しましては4月からももうたくさんの申し込みがありますので、お考えになっているさる方がもしいらっしゃったら、お早めにご相談いただけたらと思います、
そうなんですね、わかりました、じゃあ園でお預かりされているのが 0歳児から2歳児までのお子さん、はい、そのうちの0歳児2歳児さんの方はちょっと余裕がありますけれども、はい、1歳児のお子さんは4月以降ももうすでにお申し込みが入っている状態だということですね、はいはい、じゃあお早めに検討していただいて、まあ、の検討される中でも施設を見学したりですとか、
はい、
お話を聞いたりということで、はい、具体的に見ていただく方がいいですね、
はい、ぜひ一度見学に、ね、来ていただけたらと思ってます、はい、毎月平日も電話くださったら見学もできますし、毎月1回土曜日に見学会もしておりますので、はい、また1月の施設見学会の方は、はい、ホームページの方でもご案内させていただきますので、希望の方はお電話いただけたらと思います。
はい、承知しました。ではまずはお電話番号を教えていただいてもよろしいですか。
はい、079-551-1660ミルクひまわり園までお待ちしております。
はい、復唱いたします。ミルクひまわり園さんのお電話番号です。079-551-1660 551-1660までお問い合わせください。平日の見学もさせていただけるお電話を受け付けていただいて見学させていただくこともできますし、月に1回土曜日に見学会も行っていらっしゃるということですので、はい、そのあたりの情報またホームページなどでの確認ができそうですか。
はい、はい、ホームページからもいろいろ見ていただけますので、
はい、わ、はいはい、かりました。で、このミルクひまわり園さん、0歳児から2歳児までのお子さんをお預かりされているということはね、先ほども伺いましたけれども、はい、園長先生としてぜひそのひまわり園さん、どんな園かというのを改めてご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、商業施設の中にはあるんですけれども、うん、中見学来ていただけたら、本当に皆さんが外からと見るのと雰囲気が違う、中明るくて素敵ですねって言っていただいております。
はい、
近くの公園は深田公園に、天気が良ければお散歩に行って四季折々の、自然物にも触れております。あと、はい、ミルクが大事にしています。乳児保育はやはり小規模で家庭的な雰囲気の中で、0歳1歳2歳は過ごした上で、3歳児から大きな集団に入っていただきたい、うん、0歳1歳2歳のうちは、はい、保育士と子どもたちと、うん、家庭的な雰囲気の中で、うん、のびのびと育ってほしいなと思ってます。
はい、
ぜひ一度見学、平日も見学来ていただいて、保育の様子も見ていただけたらなと思っております。
はいはい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
本当にこうインスタグラムですとかホームページ、ちょっと垣間見えるような様子を見ていても、本当にこう温かみがある施設ですし、
ありがとうございます。
いつもお話しこうやってお伺いしてると、深田公園にお散歩に行ってきましたで、
はい、
季節のものをたくさん見つけてらっしゃる様子ですとか、お子さんたちが元気にね歩いていって走り回ってる様子であったりだとか、絵の中でもね音遊びなんかもたくさんされてますもんね。
そうなんです。もう音遊び大好きで、本当世界中の珍しい、楽器を持ってきていただいて、プロの打楽器奏者の方と一緒にリズム遊び楽しんでおります。
ね、いろんなものにこう日々触れてらっしゃる様子が伝わってきますのでね。
ありがとうございます。
ね、それを少人数の中でこう、ね、先生とのこう近い距離の中で安心して過ごせるっていうのも一番大きいところだと思いますので ね、
はい、
ね、今お聞きの方でちょっと検討しようかなっていう方はね、ためらわずにまずはお問い合わせされてはいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。お待ちしております。
はい、ありがとうございました。で、先ほど施設のお話をしながら場所をお伝えしてなかったんですけれども弥生川岡にありますサンフラワービル1階にございますね。
はい、
ミルクひまわり園さんです。もう一度電話番号申し上げておきましょう。079-551-1660 551-1660までお問い合わせください。
はい、
北村さん、今日は、ね、ありがとうございました。たく
さんご紹介いただきまして、
まず前半はミルクっ子通信12月号掲載のおすすめの絵本、いろいろ温泉ご紹介いただきました。はい、そして後半にはミルクひまわり園さんの新入園児募集のお話でした。素敵な施設ですので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。そして今年も、
はい、
1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミルクさんにはたくさんお話を聞かせていただいて嬉しかったです。
ありがとうございます。
はい、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のミルクの絵本はミルクひまわり園園長先生でいらっしゃる北村幸子さんにお話を伺いました。次回は1月です。 新年初めの絵本はどんな内容でしょうか。どうぞお楽しみになさってください。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。